はい、おはようございます。森です。この番組は、かずひろもーり .com という私が運営しております、ブログサービスと連動してお届けしております、ポッドキャスト番組になっております。ぜひ朝リラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。はい、ということで本日はですね、あらゆる領収書は経費で落とせるという記事をアップロードしましたので、そちらについて解説していこうかなと思います。皆さんこんなこと思ったことありませんですか？例えば、会計について特に経費について知りたいとか、どこまでが経費計上できるのとか、あとは経費の裏技を知りたいとか、あとはなんで社長とかって高級車やクルーザーなどを購入するのかとかね、あとは会社に自宅の家賃払ってもらえないかなとか、今日はそんな疑問にお答えしたいなと思います。というのもですね、このタイトルでもありますように、あらゆる領収書は経費で落とせるという本書書籍を題材に書かせていただきました。こちらはですね、元国税庁調査官の大村さんという方が著者であります。元国税庁調査官ですからね、これは説得力があるなと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。詳しくはですね、ぜひテキストの方をご覧いただければと思うんですが、こちらのポッドキャストでは少し簡単に説明していこうかなと思います。税務省が認める領収書と認めない領収書っていうのがあるんですが、皆さんはこれ何だと思いますか？まあ、事業に関連するかどうかが肝になります。事業に関連する領収書ならば、どんな領収書でも経費に計上することができます。しかし、関連していない領収書ならば経費に計上することができません。例えばキャバクラの領収書、これも一見ですね、企業の経費にはならないように見えるんですが、しかしながら事業に関連していれば立派に経費計上できます。事業に関連するといってもですね、直接関連する場合だけではなく、間接的に関連していてもいいと言われておりますので、とにかく事業に役立つ支出であればすべて、事業の経費に計上できます。またですね、領収書がなくても経費に計上できたりもします。領収書っていう概念はですね、取引の記録にしか過ぎないので、まあ、支払った日とか支払った金額、支払い先、支払った内容が記載すれば OK ということなんですね。なのでこの4点が入っていれば OK ということなので、最悪ですね、手書きでメモしてもいいと言われております。発行先の印鑑が押していなければ領収書としては無効だということもないんですね。で、宛名、領収書の宛名が必ずしも会社名にしないといけないっていうほどもないんですね。実は宛名、個人名でも問題ないです。何でも構わないと言われています。とにかくその取引記録があれば問題ないと言われていますので、結局に言うとレシートとかはね、もう領収書と使える方法ですよね。まあ、日時と価格と取引内容、取引場所が記載しているので、まあ、レシートって一番使えるんじゃないかなと思います。なので、必ずしも領収書をもらう必要って特にはないんだよという話になります。いや、本書ではね、すごくいろいろ書いているんですが、すごいなと思う話を一つ紹介しようかな。すごいという話でもないけど、例えばそうですね、なんで社長はベンツを買うのかっていう話なんですけど、ベンツには節電のメリットがあるんですね。車を購入した際は一括では経費に落とせず、減価償却という経費処理が行われております。これはですね、耐用年数の期間に分散して経費化していくというものなんですが、普通車の場合だとですね、耐用年数は6年なので、購入代金を6年に分割して経費化していくことになります。そして、耐用年数というのは資産の種類によって決められており、購入価格と関係はないんですね。 で、ベンツなどの場合は耐用年数が過ぎた後でも資産価値が残っています。なので6年落ちのベンツでも中古車屋に持っていけば結構高い金額で引き取ってくれます。耐用年数が過ぎれば、帳簿の上ではですね、価格はないのに実際の価値はある、そういうことでですね、なんと母外資産となるんですね。そのためベンツはいざという時に売り払えば財産となります。なのでベンツは社会的なステータスである施設でもなり、そしていざという時の資産でもなるから、ベンツが人気になっている理由なんですね。はい、そんな感じで、他にもですね、この本書の中ではですね、弁当、コンビニの弁当も節税経費になるぞという話から、ディズニーランドのチケットも経費で落とせるぜという話まで、いろいろ幅広く取り扱っております。ぜひ気になる方は本書をご覧いただければと思います。テキストの中でもですね、まあいろいろと経費について話しておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。今日も楽しんでいきましょう。バイバイ。